明日にはホットスープで一息。始まりました、ポッドキャスト第1回。本日の放送をお送りするメンバーはリッカ、
ユナ、
ヨコです。
お願いします。
お願いします。
さて、今日から始まったこの番組を制作している一般社団法人アスニワについてまず話したいと思います。アスニワはジェンダー平等な社会をアスニワ実現したいという思いで活動している市民団体です。2023年に発足して主に取り組んでいるのは選択的夫婦別姓を日本で法制化することです。そのために国会や地方議会への請願をしたり、メディアへの発信をしたり、学校や企業のジェンダー平等推進のための研修活動などに全国の約900名のメンバーが取り組んでいます。
明日にはポットスープで一息
というわけで、皆さん、はい、初めましてぐらいだよね。
そうだ ね、この明日にはのインターン生として私たちは活動している3人で、今日はね、
そうだね、
お送りしてますという感じで。
お送りしてますね。頑張りましょう。
ね、はい、頑張りましょう。
頑張ろう。頑張ろう。
そうだね、うん。出身も全部バラバラで、すごい、ね、オンラインで続いてるからね。緊張してるけど。
ね、対面でみんな別に会ったこともない、
うん、会ってないから、ね。
ちょっと緊張するけど、頑張ってやっていこう。
やっていこうっていう感じで。
うん。明日にはホットスープで一息。
じゃあ、まあ、本日のメインコーナーに移りたいと思います。うん、で、本日のメインコーナーは、私たちのジェンダーに関するお悩みです。うん、ということで、まあ、皆さんいろんなね、思いがあって、この団体にインターン生として入られてると思うんだけど、ヨコ、
うんうん、
さん、例えばどんな悩みがある？
そうだね、最近すごいモヤモヤしているなっていうところで言うと、うん、今愛媛の祖父母の家に帰省してて、おばあちゃんから言われた一言で、そう、結婚適齢期、24歳で結婚適齢期だよって言われて、うん、なんかそれも子供を健康的に産むには今結婚するのが昔も今も変わらないんだよって言われた時に、すごくモヤモヤしたなというふうに思ってて、なんかこれをなんかなんでモヤモヤするんだろうってちょっと考えてみた時に、なんか自分の子供産む産まないの選択肢をなんかすごく誰かに握られている、コントロールされているような気がして、あ、すごい自分嫌なんだなっていうふうに感じたかなっていうふうに思って、なんかこんなモヤモヤとかあったりするかな、なんかリッカさんもなんかあったりする、日常的に感じるモヤモヤとか年齢的に感じるモヤモヤとか。
私もそう、22歳になるから、
うん、
もう結婚のこと考え始めた時に、
うん、
もし好きな人ができて結婚したいってなっても、その人の家に入るっていう感覚があるとあんまり好きじゃないな、あんまりしたくないなって思っちゃうかな。
うんうんうん、
なんかそれはヨコさんもリッカさんもなんか似てるよね、そのなんか物になる感覚
って
言ったら分かりやすいのかな、その、うん、子供を産むために存在してるみたいな、
うん、
でなんか誰かの家に入って、うん、やっぱそうするとなんか家のことやらなきゃとかってなって、
うん、
やっぱ自分の存在がなんだかちょっと薄れる感覚、
透明化しちゃうみたいな感じ。
そうそうそう、
確かにね、うん、
そうだね、
確かに、うん、自分の決定権というよりかは誰かに決められてなんかコントロールされてるみたいなね、
そうそうそう、
感じがなったりするよね。なんかあとそれって共通してるのが、リカさんと私で共通してるなって思うのが、うん、なんかそれこそこういうモヤモヤ語るときにすごく女性だけの問題だよねみたいな語り口が伝えること多いなっていうふうに思うんだけど、うん、なんかジェンダーの課題も含めてなんか自分たちだけの問題とかじゃなくて全人間が関わる問題だなと私はすごい思ったり、
それは私もすごいなんか、
うんうん、
やっぱり私自身大学でジェンダーとか学んでる身だからこそ、
うん、
なんかモヤモヤするのかなとも思うけど、やっぱジェンダーって考えてみるとやっぱ その女性フェミニズムがあって、うん、フェミニズムは女性のものだみたいな、
うんうんうん、
やっぱり間違いなく女性の権利のために発足した動きではあるけど、うん、今となっては別にそうじゃないじゃん、うん、あの、うん、やっぱ考えてみると家父長制とかさ、それこそ、うん、あの悩みみたいにやっぱり女性を影響するけど、じゃあ逆に社会見てみたらどうなのって、やっぱその、うん、男性が強くなきゃいけないみたいな、
うん、
でそれを女性がサポートしていかなきゃいけないっていう体制があるから、やっぱ見てみるとやっぱ男性の鬱だったりとかもやっぱ高いわけじゃん、
うんうん、そうだね、トキシックマスキリニティっていう、
そうそうそう、
そうだね、有害なね男性性、
有害な男性性、
うんうんうん、
なんかそれも実際問題なわけであって、それによってついてるのは女性だったりとか、その子供とか、そのまあ社会によって弱くさ、弱い立場に置かれちゃってる人々だけじゃなくて、じゃあそれについていかなきゃいけないっていう人たちも、やっぱ男性からしたら辛いわけじゃん。
うんうん、そうだよね。それは
筋肉ついてなきゃ、筋肉がある方がなんか男らしくていいみたいなことも言うけど、じゃあ筋肉、やっぱだって細マッチョって言葉が存在するわならさ、やっぱ筋肉がつきにくい人だっているわけじゃんって、
ね、
それによってさ、やっぱ体、自分の見た目とか気にするけど、じゃあでもそれは女の子が気にすることだって思いがちなこともあるじゃん、やっぱ
そうだね。
でもそれってなんだろう、結局やっぱそこら中にあるの、その女性だけじゃなくていろんな人を影響するジェンダー問題があるのに、
うん、
その考えるっていう一歩をし踏み出さないことによって、
うんうん、
そのジェンダーは弱い立場に置かれてる人たちのためだみたいな感覚、でもじゃあ逆にその強い立場に社会的に置かれてる男性たちは本当にじゃあ、うん、強い立場に置かれてるのっていう、本当にそれが、
うんうん
うん、やっぱ考えるのがなかなかその一歩を踏み出せば理解が広まるのに、うん、その一歩を踏み出すのが難しいかなって、
ね、
どう思う？
確かに
そうだね。
なんか男ってこうあるべきだとか女ってこうあるべきだよねみたいなことが、うん、なんかそれイコール女性とかそれイコール男性、男はこうあるべきだイコール男性みたいなね、思い込んじゃってて、なんかそれが偏見だって気づけなかったり固定概念だって気づけなかったりするっていうのが、やっぱりなんか知識として不足している部分もあったりするのかな、なんか考える力も必要だし、なんか知らないっていうところもあったりするのかなと思ってて、なんかそれこそこういうインターンシップで活動してて、なんかこういうねモヤモヤとかを発信する場があることで知ってもらうっていうのはめっちゃ一つ、なんかそういうこうあるべきだを打ち壊す一つになるのかなって私は思ったり、してる。
知らないって怖いよね、やっぱり。
そうだね、うん、めっちゃ怖いなって思う。
よこさんが言ってた、うん、そのよこさんのおばあちゃんが言ってた、
うん、
26歳までに子供を産むべきだっていうのも、
うんうんうんうん、
その人がこうあるべきだっていう風に、まあ、決めつける社会的な風潮がどっかにあるんじゃないかなって思うんだけど、その、まあ、ヨコさんのおばあちゃんは、まあ、うん、田舎の方に住んでると思うんだけど、
そうだね、
なんか田舎の方ってだいぶそういう風潮がまだ強いのかなって思う時があって、
うんうんうん、
私もそのおじいちゃんおばあちゃん岐阜県に住んでて、
うん、
でまあなんかちょっと帰るとやっぱりそういう閉鎖的なところに住んでるからかわからないんだけど、そう、なんかに田舎の方ってまだ家父長制が強いっていうことも、
そうだ、ね、
関係してるかなって思ったりする、うんう
んうん、確かにめちゃめちゃ思う。なんか、
うん、
例に出すのは違うかもしれないけど、今就職活動をちょうどしてて、うん、なんか全国のテレビ局を受けたりするんだけど、その時に、うん、なんか福岡のテレビ局受けた時に人事の方が なんかよりそのなんか横山さんがやりたいそのジェンダーのテーマとかテレビ局でやりたいと思ってるジェンダーのテーマとか、うん、なんかよりこういう地方でやるの大変だよね、なんか福岡なんてより男尊女卑だからみたいなことをこう人事の方に言われた時になんか人事の方も感じちゃう、うん、なんかあんまりマイナスのことを言っちゃいけないことなのに、なんかそれでも出ちゃうものってあるんだなと思った時、まあ、自分が肌として感じる実感感じる部分もあるけど、やっぱり住んでる人はきっとなんか地方の方がこういうジェンダーの意識とか知識とかがまだこう広まっていない状態にあるんだなっていう実感がきっとあるんだと、うん、だからそれこそこうあるべきだが強いのが地方にだってするのかなとちょっと、
うん、なるほどね、うん、
でもやっぱそれもやっぱ比べてなわけじゃん、
うん、
そうだね、例えば東京と比べてって考えちゃうけど、じゃあでも日本としてどうなのって考え
た、うん、
やっぱもっと大きい、やっぱそれこそ田舎とか地方っていうのと同じ感覚でさ、うん、島国にっていうのがあるけど、うん、でも、うん、私自身それすごいやっぱもう一個モヤモヤするのが、
うん、
そのある意味言い訳に使ってるんじゃないかなって思うところがあって、
うん、
今の時代何でもさインターネット行ったら学べるわけじゃん、もちろん何があってて何が間違っててっていうのはもちろん大変な部分もあるけど、理解するのが、うん、なんかその島国だからとかっていう、うん、あとその言語が違うからっていうバリアはもうないんじゃないかなって、
うん、
ちょっとずつ減ってきてるんじゃないかなって思ってて、
うんうん、
なんかやっぱそこも考えていくところなのか、私今留学してて、うん、やっぱもう会日常会話から全然違うなって思うところがあって、
そうだね。
なんか本当に小さいことでも、例えば可愛いねとか、あんま言わないけど日本だとすごい言う。うん、
そうだね。
で、例えば男同士でもかっこいいねって。日本のやっぱ高校生とか大学生とかって見てると、お互いにかわいいとかかっこいいってすごい見た目のことの話も多いし、なんか男っぽいね、あ女の子らしいね、あ女子力が、あモテるねとかそういう話が多いけど、こっちに来てみて本当に会話がもうそこから違うなっていうのを思うし、
うん、
意見をみんな持ってる、
うん、
やっぱまたなんか女の子らしくないって、私自身ちっちゃい時から意見ちゃんと自分で言うタイプの人だから、なんか、うん、おばあちゃんとかそれこそ、
うん、
女の子なんだからもうちょっと静かにしてなさいよとか、
うん、
言われるけど、でもそれって違うんだなって、やっぱりそのでおばあちゃんはもうずっと東京住んでるから、
うん、
世代がどうこうあれど、やっぱ東京に住んでる人でもそういう考えの人がいて、
うんうね、うん、時間その、うん、地域じゃなくて世代っていうのもだいぶ影響してそうだなって、
そうだね、本当になんかそれもあるし、やっぱりルナさんが言ってくださった、うん、言ってくれた、うん、なんかその日本だけでこう狭く見てるけど世界と比べた時にっていうところで言ったら、うん、それこそこうアスニアは選択的夫婦別姓法制化に向けてメインに取り組んでるけど、それに関してもこう世界95カ国ぐらいこう比較した時に日本だけこう選択の夫婦別選べないよねみたいなところもあったりするから、なんか本当になんか日本だけで見ると本当になんか東京進んでるとか思ったりするけど、本当にまだまだなんだぞっていうところは、なんかまだゴールがもう見えてない状態だぞっていうところもなんかあるよねっていうのはすごく思ったりしたね。
やっぱりその誰も指摘してくれないわけじゃん、
うん、
そのまあ してくれるっちゃしてくれるけど、なんか国として、あなたたち遅れてるよなんてそんな言われないけど、でもやっぱ自分自身もさ、こっちに来てインターンシップ始めて、あインターンシップなんか何してるのっていう、あ選択的夫婦別姓の話すると、えって言われる、
そうだね、知らない人もいるよね、
そう、だからそんな概念存在しないから、
そう
何回か説明しないと理解してもらえない、っていうぐらいの人たちもいるって考えると、なんか相当 課題がいっぱい残ってるんだなって実感するかな。
そうなんだ。
そうだね、うん、なんかすごいそれはめちゃめちゃ私もなんか同世代の人とかと話してても、
うん、
同じ就職活動で報道志望の人とかと話してても、うん、選択的夫婦別姓って何がメリットなの、なんか今の法律論だと何がダメなのみたいなところをなんかきっとニュースにこうなんだろうネット貼ってるはずなのに、
うん、
全然知らないっていうのは本当に驚きだし、なんか今後のこのポッドキャストとかも続けていく中でそれぞれのテーマがきっとなんかあったりすると思うから、今後もねもっと深めて話していけたらいいな
ね、
うん、思ったり。
そうだね、
ところで、うん、
いろいろねみんな思いがいろいろあって、うん、このインターン生をやってると思うけど、でもやっぱり共通して言えるのは、みんな自分がこうであるとか人から決めつけられることも嫌だし、そうある社会がなくなればいいっていう思いでやってるっていうことかなって思った。
うん、
うん
うん
うん、
そうだね、うんうんうん、
またね今後いろんなポッドキャストでそういったことも話していきたいと思うんだけど、そろそろエンディングに入ろうと思います、
はい、うん、はい。
明日には
ポッドスープで
吐息。
本日の感想をお二方にお聞きしたいなって思ってるんだけど、
うん、
まずうなさん、うん、どうだった？
やっぱこういう話をする機会って、うん、なんか若いからなのかな、わかんないけど、やっぱそういう興味を持ってる人ってすごい少ない、
うん、
く感じるのね。だから、うん、やっぱそれこそやっぱ留学しの期間は話す機会いっぱいあるけど、日本の大学行ってるわけだし、日本語でこういう話もたくさんしたいわけだし、
そうだね、
なんかすごいリフレッシングな感じで、すごく、でもやっぱいっぱいいろんな部分に問題があるんだなって思って、やっぱポッドキャストでもっとみんないろいろ考えるっていうことをしてもらえるようになったら嬉しいなって思う。
そうだね、やっぱりこういう発信をすることで、まあ、私たちの考えも具現化されていくというか、
うん、
やっぱり自分でこう話してるとそれこそ自分の中で考えが固まっていったりもするし、こういうことを聞いてる人たちにも新しい刺激になるかなって思うね、
うん
うん
うん、
よこさんどうだった？
うん、そうだね、私はそれこそ宇野さんが最後に言ってくれたいろいろあるよねっていうところをだから、なんか本当になんか私がさっきなんかモヤモヤするみたいなところで言ったなんかその適齢期、結婚適齢期とか子供産む年齢の話からリッカさんにつながってウナさんにつながっていったっていうのは根本的に共通する原因がきっとジェンダーの課題にあって、こうみんなが関係することだよねっていうところもあったりして、すごいそれぞれが感じているモヤモヤって個々で違かったりするのに共通している部分があるんだなっていうのを改めてこのラジオのすごい短い時間で感じれたのはすごく面白かったなと、すごい楽しかった、
うんうん、そうだね、
ありがとう、うん、
じゃあそろそろ時間なので、うん、そろそろ切りたいと思います、
うん、
また次回も聞いてください、
はい、
本日お送りしたのはピッカと
ユナと
ヨコです。
次回も聞いてね、バイバイ、
バイバイ、
バイバイ。
私たちがインターンシップをしている団体、一般社団法人明日にはの活動内容やメンバー募集の情報についてはホームページをご覧ください。また、X、Instagram、YouTube もぜひチェックしてみてください。